恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。こんな言葉があります。銀をたくさん持っている者は幸せだろう。麦をたくさん持っている者は嬉しいだろう。だが何も持っていない者は眠れるだろう。これはなんと5000年前のメソポタミア地方の粘土板に彫り込まれていたことわざなのです。今にも通じる真実をついています。同じような内容が聖書伝道者の書5章12節、今から3000ほど前の言葉。働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る。富む者は満腹しても安眠をとどめられる。銀や麦をたくさん持って、蔵もお腹も満杯になっても、泥棒に入られやしないか、火事で燃えてはしまわないか、株が下がって大損するのではないか、銀行が倒産することはないか、自分が死んだら遺産相続で争いが起こるのではないか、持てるものは同時に心配の種も多く抱えて眠れなくなってしまうのです。三条の説教を一緒に学んでいますが、いよいよ佳境に入ってきています。25節。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。イエス様はこの25節から、来週学ぶところですけれども、34節までのこの流れの中で繰り返し繰り返し使っているお言葉があります。何でしょう。心配という言葉です。全部で7回34節までに出てきます。イエス様の前に集まってその話を聞いている群衆たち、彼らは決して銀や麦をたくさん持って満腹しているお金持ち連中ではありません。その時代の中で置いてけぼりを食らったような、どこまでも貧しい過酷な人生を強いられている、今日食べるものにも窮しているような人々です。ですから彼らの関心は何を食べようか、いや食べられるだろうか、飲めるだろうか、着ることができるだろうかと、ひたすら衣食のことです。そんな人たちにイエス様は今日のところで、心配するな、心配するなを繰り返されるのです。それはちょっと酷なことではないでしょうか。なぜイエス様はここで心配するなを繰り返されたのでしょう。この心配するという言葉なのですが、聖書のお言葉、もともとの言葉はメリムナオという言葉が使われています。それは直訳すると、心が分割するとか、心があっちこっちに引き裂かれてしまうという意味の言葉です。英語ではこの心配するが、worry という言葉を使われます。W-O-R-R-Y。この worry という言葉は、もともとの意味が、締め殺すという意味だそうです。確かに、私たちが様々なことを心配し思い煩うとき、心は乱れ、体のあちこちが痛み、ついにはその心配事で締め殺されてしまう。こんな話があります。ある人が町の近くで死の使いに出会ったというのです。お前は一体何者だ？俺は死の使いだ。どこへ行く？あの町へ行こうとしている。何をしに？俺の仕事は人に死をもたらす仕事だ。今夜あの町で100人の人に死をもたらすために行くのだ。それを聞いたその人は驚いて、 大急ぎでその町に取って返して、大声で叫びながら町中の人々に警告を与えたのです。今夜この町に死の使いがやってくる。死の使いにやられないように気をつけろと叫んだのです。その夜が明ける頃、この人は再び町から出て行く死の使いと出会って、その死の使いに向かって食ってかかったというのです。お前は100人を殺すと言ったではないか。それなのに夕べこの町で1000人が死んだぞ。すると死の使いは答えて、私が死をもたらしたのは計画通り100人だ。あとの900人は重い患いで死んだのだ。なんと警告を与えた人がいらぬ心配を与えたことで900人を殺したことになったわけです。イエス様が心配するなと言われたのは思い患うなという意味でのことです。同じ心配でも心配りということがあります。心配と書いて、それに理を書くと心配り、心配すると心配りする、それを分けておいた方がいいでしょう。心配りをし、気遣いをするということ、それは私たちにとってなさればならないことです。インフルエンザが本当に流行してきました。今日ぜひ、教会から帰ったら、まずうがいをされたらいいかと思います。私はまだ大丈夫ですけども、直美先生もついにインフルエンザで、それと知らずに教会に何日か来てましたので、あさってぐらい私が、いえ、それは思い患いということです。しかし、インフルエンザにかからないように予防注射を打ち、手洗いを励行し、うがいをし、よく食べ、よく眠る。それはとても大切な気配り、思い、心配りです。しかし、それを思い患ってはならないのです。どうしよう、困った。もしかかったら困る。家族中に広がったらどうしよう。うちには受験生がいる。2月2日は私立の試験だ。それに引っかかったらとんでもないことになる。それを恐れてパニックになる。落ち着きを失う。不安で不安でならなくなる。それは思い患い、不必要なことです。思い患いは悪魔の有力な武器だと言われています。それに引っかかってしまうと、喜びや平安、満足や幸せ感が盗まれてしまうのです。最悪のことばっかり考えて不安になり、心が乱されてしまうのです。困難や課題に遭遇しても、その問題点は何なのかよく考えて、それに対処していく、冷静に対処していくっていうこと、また将来に備えて注意深く良い備えをするっていうことは大切なことです。学生は試験に備えてコツコツと予習復習を重ねながら学びを計画的に進めることは賢いやり方です。農夫は秋の収穫に備えてもう前の年から一つ一つ準備を進めていきます。親は子供が生まれるとその子供の将来を見越して様々な準備をもう始めるのです。一人の子供を社会に出すまでは想像を絶するほどのお金が必要なものですから、それを見越して蓄えをするっていうことは賢いことでしょう。老後の生活に備えて、まだ若いうちから様々に備えをするっていうことも、それは賢いことでしょう。決して思い患いではありません。何の備えもなく無計画に生きて、いよいよという時になって何の準備もできていないためにパニックに陥る。それは愚かなことでしょう。牧師である私がパニックに陥るのは簡単です。説教に追い立てられ、ギリギリまでその準備ができていないと、まさに思い患いの虜になってしまいます。時には全部の集会が一週間のうちに固まってしまって、10回ほどの説教や講義が重なってしまうことがあります。そんな時にもしも自転車操業のように集会をこなそうとしたらもうとてもではありません。パニックです。私から半径10メートルぐらいは近づかない方がいいぐらい 本当にトゲトゲした雰囲気がしてくるのです。ですから、そうならないように、一週間前に準備をですね、終えるように、一週間前に全部の準備がほぼできていると、とても心豊かに、皆さんとも接することができる。それは大切な知恵のあるやり方でしょう。それでは、なぜ、思い煩うこと、心配することをやめなさいとイエス様はおっしゃるのでしょうか。第一に、それは神様への不信仰から来るからやめなさいというのです。三十節ご覧ください。後半に、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。と、イエス様はここで信仰の薄い人たち。心配ばかりして思い煩っている、それは信仰が薄いからだ。まあ、ここでイエス様が不信仰だと言わなかったのは、ちょっとした、こう、ね、思いやりでしょう。ここで不信仰と言われたらもう全部否定されますから、思い煩う。それは信仰が、あるけど薄いんだよというのです。しかし、信仰が薄いっていうことはどういうことかっていうと、私たちが思い煩うとき、それは神様に向かって、あなたは嘘つきです。あなたのおっしゃることは信用できません。ということになっているのです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。嘘つき。そんなの信じない。どうしてこれが益となる？あなたはいつもそんな甘い言葉で騙すんだから。信じません。そこまで言わなくても思い煩うということは、実は現実がそう言っていることになるのです。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。嘘つき。あなたの言うことを信じて、ひどい目にあった。嘘です。絶対にそんなことはない。何を食べるか何を飲むか何を着るかなおと言って心配するのはやめなさい。あなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。嘘つき。あなたは私のこと何にも分かっていない。実は私たちは思い煩うことによってたくさん知っている御言葉あるかもしれない。でもその御言葉の一つ一つについてそれは信じられない。それは信用できない。あなたは信頼できないと事実が言っているのです。面と向かって神様に嘘つきということはないでしょう。もしも献金の後で代表のお祈りをする方が、神様あなたは嘘つきですって祈り出したら、もう本当にですね、誰か近くの人はすいません、ちょっと引っ張ってやめさせてくださいと言わねばならないかもしれません。そうは祈らないでしょうけど、実は私たちは思い煩うとき、それが神様にそう雄弁に語っていることになるのです。第二番目に、なぜ思い煩いをやめなさいとイエス様がおっしゃるのか。それは、27節。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。心配しても自分の命を少しも伸ばせない。欄外を見ると自分の身長とも訳せる。自分の命も自分の身長も少しも伸ばすことはできない。なぜ思い煩ってもならないか。すなわち思い煩いは何も良いものを生み出さないからです。もしかすると皆さんのお家でハツカネズミを飼っている方がおられるかもしれません。カゴの中でハツカネズミは毎日せっせせっせと車輪を回しています。皆さん車輪をハツカネズミが外で回したら、どれぐらいの距離進むか想像つきますか？それを計算した人がいるんです。なんと、ハツカネズミが平均寿命で車輪をずーっと一生の間回し続けて進んだらどれぐらいの距離になるかというと、1万4千キロ。日本からニューヨークまでが1万1千キロぐらいですから、それよりもさらに遠くまでハツカネズミは歩いて進むのです。それぐらいの距離、一生懸命運動しているのです。しかし、 ハスカネズミはどれだけあの車輪を回しても、やっぱりカゴの中です。思い煩いは、どれだけ煩っても何も生み出さないのです。いや、生み出さないだけではない。自分の命を少しでも伸ばすどころではない。それを削り取っていくのです。もしも、私たちが心配することを、思い煩うことをやめることができたら、多くの病院のベッドは空いていくでしょう。思い煩いが原因で多くの病気が引き起こされるからです。なぜ思い煩ってはならないか、第3番目に32節。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。それは異邦人と同じ状態になるからいけないというのです。異邦人、すなわち生ける誠の神様を知らない人と同じになってしまう。クリスチャンが思い煩いの虜になるとき、それは神を知らない人と同じ状態だというのです。私たちは、誠の神様を知らない人々の間に生かされながら、その生き方によって、その言葉によって、周りの人々に、神様の存在がいかに大きく、神に愛されて生きることがいかに幸いかを見せるために使わされているのです。その生き方で、テトス2章の実節にあるように、救い主である神の教えを飾るようにと期待されて使わされているのです。しかし、私たちが異邦人と同じように、何を食べよう、何を着よう、何を飲もうと心配し、思い煩いの虜になるとき、神の教えを飾るどころか、それを怪我してしまうのです。なんだ、神を信じるクリスチャンといってもその程度のことか、と思わせてしまうのです。そして第4番目に、来週見るところですが、34節。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。思い煩いは今日というかけがえのない一日を台無しにするからです。そして結果的には一日一日の積み重ねである一生を台無しにしてしまうのです。だから思い煩いをやめなさいというのです。じゃあどうしたら私たちはこの馴染みの思い煩い心配症から免れることができるのでしょう。25節もう一回ご覧ください。後半にこうあります。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか？命と食べ物とどっちが大切ですか？イエス様は答えを出してくださいました。命と食べ物と命が大切でしょ？体と着物とどっちが大切ですか？いや、私は体よりも着物が大切だとですね、おっしゃる方一人二人いるかもしれませんけど、いや、いないでしょう。どう考えても食べ物と着物よりも命と体の方が大切です。じゃあ、食べ物と着物よりも大切だと私たち誰もが認めるその命と体はどうやってあなたは得たのですか？ あなたの命をあなたはどうやって手に入れました？あなたのその体はどうやって手に入れましたか？あんたが頑張って頑張って頑張って頑張って稼いで稼いであなたはその命を手に入れたのですか？その体を自分のものにしたんですか？いいえ。私たちは全然努力しないで、気がついたら、命が、体があったのです。どこから来ましたから？が、親から。しかし、もっと言えば、親を通して神様が、それをいくらでくれました？ただでくださったんです。ご自分の命のためにあなたはいくらか払いました？体のためにいくらか払いましたか？いいえ、払ってないのです。神様が、この大切な命も、体も、ただでくださいました。だとしたら、その命を支える食べ物も、そしてその体を守る着物も、 神様がくださらないはずはないではないのか、という論理でイエス様は私たちに語りかけているのです。すでに与えられている大切な命と体のゆえに、神様に感謝しましょう。それを忘れて、何を食べよう、何を着ようかと、そっちの方で思い煩うのはおかしいことではないのか。思い煩い、つぶやくのをやめなさい、というのです。そしてイエス様は、この三条の説教をガリラヤ湖畔の小高い丘の上でなさっているようです。非常に美しい自然の中で、イエス様はこの話をしながら、この自然の様々なものに目を向けさせるのです。人々の目をそこを飛び交い、またさえずっている小鳥に目を向けさせます。またそこに咲き誇っている花々に目を向けるのです。私たちが様々な思い煩いに捉えられるとき、イエス様が示したように大自然の中に入っていって、大自然の営みの中に自分を置いてみるっていうことは、とても素晴らしい思い煩いから解放される方法の一つでしょう。26節でイエス様はこうおっしゃいました。空の鳥を見なさい。イエス様が空の鳥を見なさいとおっしゃってくださったことは、私はとても感謝です。鳥を見なさい。はい、毎日見てます。そうですね。確かに鳥に限らず、ペットっていうのは本当に心を慰め、癒してくれます。年を取ると余計にペットは癒してくれるような気がするんですが、どんなに疲れていても、家に帰ってルルちゃんのお父さんっていう一言を聞くと、一日の疲れが吹っ飛んでしまうような、そんな気になるのです。先日も、いつものようにルルちゃんを、私の手の上に乗せて、ルーちゃん私の唇に頭をもたげて、傾けて、私のお話に聞き入っていました。そしてこんな風な話をしてたんです。今度ね、イエス様が空の鳥を見なさいっておっしゃったその話をするんだよ。神様はルーちゃんも養っていてくれるんだから、よかったね、感謝しようね、じゃあお歌歌ってあげようって言ってですね、空の鳥は小さくてもお守りなさる神様って歌った後で、これはいけないな、ルルちゃんには、と思ってもう一回歌い直しました。空の鳥も、カゴの鳥も、お守りなさる神様。空の鳥だけではない、カゴの鳥も、神様はとてもとてもよく守って養っていてくださるんです。我が家の赤線インコ、弟のチッチは9時が消灯時間です。ルルは10時が消灯時間です。なぜ1時間の時差をつけてあるかというと、この1時間がルルちゃんの1日の中で、ただ、この時間帯だけがゆったりできる時間だからです。それ以外はいつも、チッチに追いまくられて、いじめられているからです。ところが、不思議なことに、この消灯時間が近づくと、誰が何も言わなくても、チッチもルルも餌のところに行って、一生懸命餌をたらふく食べるんです。なぜ、消灯時間前に、むちゃ食いと思うぐらい一生懸命餌を食べるんでしょう。翌朝まで、真っ暗闇の中で彼らは、餌を食べられないことを知っているのです。そして、胃の小さな彼らは、もしもその夜の間、全然餌が当たらないと死んでしまうのです、簡単に。そこで、食道の途中に、そのというですね、大きな袋、餌袋のようなものがついていて、寝る前にそのに餌を一生懸命蓄えているのです。そして、長い夜の間に、その餌を少しずつ胃の方に運んで、長い夜の時間も命を保っているわけです。私は、寝る前にせっせせっせと餌をついばんでいる小鳥たちを見ると、 ああ、確かに神様は不思議な方法で、そうやって養っていてくださってるんだな、守っていてくださってるんだな、とつくづく思わされるのです。そしてイエス様はおっしゃいます。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか？神様がそのように小鳥たちを良くして養っていてくださっているならば、鳥よりもさらに優れたあなた方に良くしてくださわないことがあるでしょうか。さらにイエス様は、野の百合を見なさいというのです。28節。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。イエス様はここで、野の百合と呼んだ花が一体何だったのか確かなことはわかりません。ただこの地方一帯に春に一面に咲き誇るアネモネがそうだろう、それだろうと言われているのですが、まさにアネモネが一面に咲き誇っている姿は圧巻です。深紅のビロードのような花がそこに咲き誇るのです。イエス様はそんなに風に野に咲いている一本の花を手に取ってお話をされたのでしょうか。新共同訳聖書はこの箇所は、なぜ衣服のことで思い悩むのか、野の花がどのように育つのか注意してみなさい、働きもせず紡ぎもしないと訳しています。本当に皆さんが自然に咲いている野の花、ここにある、まさに今日は岸本姉妹が今日に合わせるようにして百合の花をですね、生けてくださいましたけども、ね、百合の花一本でも見れば見るほど、注意深く見れば見るほど圧倒されるのです。星野富弘さんが透かし百合というですね、花の絵につけたこういう詩があります。ブラインドの隙間から差し込む朝の光の中で、二つ目のつぼみが六つに割れた。静かに反り返ってゆく花びらの神秘な光景を見ていたら、この花を描いてやろうなどと思っていたことを高慢に感じた。花に描かせてもらおうと思った。まさに一輪の花の前で頭を下げるしかないほど圧倒的なその美しさ、その形、その構造の凄さに私たちは驚くのです。ところが、29節を見ると、しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。イエス様はここでソロモンを登場させました。ソロモンこそ、人間の中で頂点を極めた代表選手です。ダビデの子供として王位につき、イスラエルの国の領土を最大限歴史上拡大し、財宝に囲まれ、当時の最高の知恵と知識を身につけ、最高の贅沢を謳歌していたのです。そんなソロモンの噂を聞きつけて、シェバの女王がソロモンのところにやってきました。そして実際にソロモンの知恵、ソロモンの宮殿、食卓の料理、そしてソロモンの服装、お付きの者たちの服装を見たとき、聖書は、息も止まるばかりであった、と、列王記第一十の五節に書いてあります。シェバの女王は、私は自分の国であなたの噂を聞いていましたか？聞いていた噂は実際の半分ほどでもありませんでした、と言うほど、もう息も止まるばかりの、それは、豪華さだったというのです。ところが、そんな栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかったというのです。それほどに、神様は野の花一本をも豊かに着飾らせてくださるならば、あなた方は、花よりもさらに優れたものではないのかというのです。私たちは野の草よりもはるかに優れているのです。野の草は一日で 枯れてしまうかもしれません。しかし私たちには永遠の命が与えられているのです。神様の愛と恵みが注がれているのです。神様はこれまでもどれほど良くしてくださったでしょう。今も良くしてくださっているでしょう。そしてこれからも良くしてくださらないことがあるでしょうか。神様は私たちが思い煩いの中でどうしようどうしようとですね、困った困ったもうダメだとパニックに陥って生きるような生き方を望んでおられないのです。空の鳥が楽しそうに歌い飛びかけているように、野の花々が誰が見ていなくても美しく咲き誇っているように、それ以上に私たちが喜びにあふれ力強く生きることを望んでいるのです。皆さんももしも思い煩おうと思ったら、思い煩いの材料にこと書くことはないでしょう。いくらでも思い煩う材料を私たちは持っているものです。私自身も自分の健康のことで思い煩おうと思ったら、本当にあちらこちら傷んできました。自分の家族や親族のことで思い煩おうと思ったら、山と問題があります。これから先自分はどうなっていくんだろう、これから先のことを考えたら思い煩いのこといっぱい出てきます。教会の皆さんの抱えていらっしゃる問題の一つ一つを牧師として様々に覚え祈っていくとき、もしもそれを思い煩いの材料にしようと思ったら、もう本当に圧倒されてしまうでしょう。教会のこれからのこと、抱えているたくさんの借金のこと、本当に考えたら心配でたまらなくなってしまうでしょう。またキングスガーデン金沢のこれからのこと、アワナジャパンのこれからのこと、本当に考えるととても心配になってきます。聖書教会の全体のこと、本当に様々に問題があって心配の種はつきません。書き出してみたら、それこそ山のような問題課題が自分の背中に自分の肩に食い込んでくるほどにあることに気づかされるのです。どうするんだ、どうしてくれる、責任取れ、そんな声が聞こえてくるような気がします。それこそそんなことを思い煩い始めたら夜も眠れなくなるでしょう。もちろん思い煩いではなくて、しっかりと一つ一つの責任に対して課題に取り組んで解決していく心配りを十分にしていく責任はあります。しかしそれを思い煩いの材料にする必要はないのです。フィリピ4章6節から、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。何も思い煩わないで、それを神に知っていただきなさい。思い煩いと引き換えに神様からの平安をいただきなさい。第一ペテロ5章7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神様が心配してくださっているのに、無力なあなたが一緒に心配してる必要はないでしょう。神様に任せて、あなたは平安でいなさい、と言っているのです。岡井久子さんというですね、詩人がいらっしゃいます。この岡井久子さんは、生まれた時、それは赤ん坊というよりも、紫ん坊という方がいいほど大変な状態で生まれてきました。お父さんは、ああこの子は長くは生きないと思って名前もつけようとしませんでした。こいつには名前よりも戒名を先につけてやれとお父さんは言ったほどだって言うんです。それじゃあ甘えにもかわいそうだからって言うんで、いとこが久子っていう名前を、長く生きるように10日も生きられないっていう中で言われていた中で、長く生きるようにって祈りをつけ込めて久子とつけたそうです。この岡井久子さんはなんと今は相当な年齢なんですが、脳性麻痺と転換と 筋ジストロフィーと、三つのそれぞれが重い病を背負った三重苦の方で、病院に伏せて寝たきりの方です。そんな三重苦の状態の中で、しかし彼女は信仰に導かれました。神様の愛に目覚め、その弱さの中から数々の神様を讃える詩を生み出しているのです。深い深い井戸の中にいると、入ると、昼間でも空の星が見えるそうです。岡井久子さんは、その弱さのどん底の中で、しかし神様を、そしてその愛と力と慰めを見出し、それを詩で表現しているのです。三つの詩をちょっと紹介しましょう。身胸。病は私の体から自由を奪っていった。しかしその代わり、不治というレッテルを貼っていった。戦いは私の周りから家と金を奪っていった。しかしその代わり、不治と貧しさを残していった。病はキリストを、戦いは神の恵みを、私に教えてくれた。これが身胸なのだ。また別の詩はこうあります。こうして字が書けること、こうして食事ができること、たとえ首をどんなに曲げても、どんなに無様な格好をしても、自分の手でできるということ、それがどんなに嬉しいことか、この喜びも幸せも自分の力で作り出したものではない。私という壊れた、誰も見向きもしない器に注がれた神の愛の御業によって、こうして字を書き、食事ができるのだ。ああ、神は今下も、ハレルヤ、ただ神の御名をあがむのみ。そして、今日の次第に即したもう一つの詩を紹介して終わりましょう。つつましやかな桔梗、あでやかに咲く花あやめ、清純な白百合、女学生のようなマーガレット、可愛いカーネーション、お姫様のような紅バラ、人を乞う酔い待ち草、楽しい思いの中に私を誘い込んでゆく、花も私も作られたもの。お祈りしましょう。天のお父様、この朝またあなたのお言葉を通して、私たちの現実をもう一度見せつけられる思いがします。思い煩いの虜になり、日々様々なことを心配し、時にパニックに陥ってしまう、心配性な私たちに、あなたは心配するのはやめなさいと、心配せざるを得ないようなこんなたくさんの問題があるのにイエス様は冷たいと感じるほどに厳しく心配をやめなさいと語ってくださいます。神様、どうか私たちが思い煩うとき、あなたの真実を疑い、あなたに向かって嘘つきと叫んでいるということをいつも思わしめてください。私たちが思い煩うとき、それは何の良いものも生み出さないこと、そしてそれは神を知らない邦人と同じ状態に陥っているんだということを、どうぞ私たちがすぐに思い出すことができますように、そして空の鳥が、野の花が、あなたによって生かされ養われ、美しく着飾っているその姿に、さらに優れた私たちが、天のお父様と呼ぶ私たちが、あなたによってどんなに大きな豊かな祝福の中に、守りの中にいるかを知って、あなたに一切の心配事の種を預けることができますように、そしてどうぞあなたからいただく平安のうちに日々過ごすことができるように、どうぞ私たちを今週、守り導きくださるように心からお願いします。思い煩うとき、すぐにあなたの言葉を思い出させてください。そして思い煩うとき、すぐにあなたのところに 飛んでいくことができますように、そしてあなたに知っていただき、あなたから思い煩いの代わりに平安をいただくことができるように、私たち一人一人を今週このことの訓練に用いてくださるようにお願いをいたします。そして人々の中でどんなに大きな問題にとらわれていても、どんな弱さにとらわれていても、その中にあってそれを喜び、その中であなたを褒めたたえる証人として用いてくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。